うしてと自分のその存在がどうして存在するのだとなった瞬間、本当に人間の命というものはそんなに強いものではないです。いや、むしろ本当に弱いものです。次の殺してはならないというところにも含まれますが、この殺してはならない、私はそんな殺人を犯したことはありません、ほぼ多くの人がそうでしょう。どうしてあんな凶悪なことをとなるかもしれませんが、人を憎み、あの人がいなければいいのにというそういうのを、なんでお前がいるんだというようなそういう態度、例えば学校のいじめであるとか職場でのパワハラであるとか、それでもう居場所を失って命を自分から投げ出す、果たしてそれが殺してはならないということには違反してないと言えるんでしょうか。あの人が本当に神様が二個を犠牲にされてまで誰一人滅びることなく愛してくださる、本当の世界はそうだったんだということをなしに、敬いなさい、殺してはならないというその戒めは決して果たすことができないのだ。ですから何よりも神様が私たちを奴隷の家から導き出してくださる救い主である、そして絶えず私たちはこのお方により頼んでいかなければ本当にあらぬ方向に進んでいってしまう愚かなものだ。ですから喜んで神様、私をこうしてください、ああしてください、もう本当にこの世の価値観、それこそあれができてこれができてこれ持っていなければダメなんだというそのいろんな事柄に縛られて、だから命っていうものは何なんだというその本質を完全に見失ってどっぷりこの世に縛られているものは自分の命をも生かすことができない、殺してはならないとありながらもあらゆる命を殺しているのではないか、その可能性を閉ざしているのではないか、本当に主の前に十字架の前に問え、どうしたらいいのですかと絶えず信仰を働かせて歩んでいくべきものであるということを示されるのです。ですから、先ほどからですからばっかり言ってしまっていますが、それで私たちは本当にこうだ、聖書の言葉がこう書いてあるからその通り生きればいいという、実はそんな単純な話ではない、救われたから全て道が開かれて、そうでもない。もちろん神様はそのことをご存知で、だから救われて、実は救われていない時にも本当に苦しい時期があり悩みがある、ただ本当の正しい道を知らないがゆえにそれぞれがこれでいいはずだ、悩むことなく全く違う道に進んでいた、それはそうではないと教えられ、ではどのようにして真実な道を進めばいいのですか。私たちはその真実な道を進むときに白黒どっちだ、結構二択の、この殺してはならないなど本当に明確に二択の問題、どんな命をも尊ぶべき尊ぶべきで殺してはならないんだと、そんな簡単な問題ではないと、あるホスピスの病院のお医者さんが語るわけです。ホスピスの、ホスピスでないって言ったら失礼なんですが、大概のお医者さんというのはやっぱりどうしても二択になるわけです。治る治らない、で治るならばこういう治療で治りますというその治療をする、 で治らないってなったらもう治療できませんと。ホスピスの人たちっていうのは、まあ、極端に言うと治らない、まあ、それは医学では治らないなんですけども、厳密に言うとつまり人間ではもうどうすることもできないんだと。ただそうするときに、まあ、もう他に方法がありますという、それはもう二択ではないんですが、やっぱり患者としては生きるか死ぬかって。でもそんな簡単なもんじゃないんですね。生きたいわけですが、人間の尊厳を失ってまで生きたくはないっていうのもあるわけです。どうするかと。お医者さんとしてはでもやっぱり生きてほしい。で生きるためにいろんなことがあると。ただもう寝たきりになってまでは行きたくはないなのか、あるいはいやもう本当に尊厳をっていう話なのか。例えば胃ろうをするかしないか。寝たきりにならなければいいであれば、まあ、胃ろうをすれば寝たきりにはなりませんよ、活動できますようなんですが、まあ、胃ろうを一回してしまうと、うん、自分で食べることはできない。そこまでして生きたくはない。でもそんなそこまでして生きたくはないと言ってもいざそうなってきてもう食べられなくって栄養失調で死んでいくっていうのもそれもどうなのか、まあ、家族も本人もお医者さんもみんな悩むわけです。その悩みの中に神をおられると。でその殺してはならない、だから慰労しましょう、そういう簡単なもんでもない。本当にその人の尊厳やいろんなものが全部失われていくのであれば、本当にそれは生かすことなのだろうか。だから徹底的にもう殺してはならない、だからといって杓子定規にこうだと言うんではない。本当に一人一人に対峙して当たって共にどうやったらあなたは最後まで生き抜いたという人生を歩むことができるのか、共に乗り抜いてその道を進んでいく。その時にやはり父と母を敬え、この言葉に代表されている、人は一人ではない、必ず誰かの存在があって自分があるのだ、そのように神様が作られた。だからあなたはあなた、私は私、もちろん誰も全員一緒、同じルールでっていう意味でのみんな一緒っていうことではないです。でも一人一人を尊重するということは決してあなたはあなた、私は私ではない。一緒にそれを悩み抜き、あなたのその決断を尊重しますというその共同体と、またしかし本当に神様の御心が表されるようにという導きと祈りの中で、最善しかなされない神様が全ての人になされるように、そうして全ての魂が生きることができるように、実会はこのことを願っているんです。まあ、これは盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、その人の生きる機会、悩む機会、祈る機会、これをも盗んではならない。聖書にこう書いてあるからその通りせよと神様は祈ることを、また愛し合うことを奪ってこれらのことを語ったのではない、むしろ共に悩み抜いて愛を全うすることができるように私たちに投げかけてくださっているんです。実はこの律法と訳されているヘブル語、トーラーというヘブル語なんですが、その語源は投げるっていうのが語源なんだそうです。で最初それ聞いて、なんで投げるが律法になったんだろう、全然結びつかなかったんで、まあやっぱり学者先生はすごいなと思うんですが、つまり、まあ、野球でいうところのキャッチボールだという、神様はせよと言っても手錠をかけるような言葉ではなく投げかける言葉なんだと。 で、それはこっちが受け取ることを望んでいる言葉である。ただ人類はもう散々神様が投げてくださった言葉を散々避けたり、投げてることさえ気づかない、あるいはガーンと当たってしまって何するんだみたいな。神様は投げたら投げ返すことを求めておられると。盗んではならないと言われて、いろんな投げ返しがあっていいと思うんです。盗むってどういうことですか？